お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記23章5節から25節、24章1節から22節と25章1節から6節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記23章の学びを続けていますが、新明記23章の5節から6節。しかしあなたの神、主はバラムに耳を貸そうとはせず、かえってあなたの神、主はあなたのために呪いを祝福に変えられた。あなたの神、主はあなたを愛しておられるからである。あなたは一生彼らのために決して平安も幸せも求めてはならない。これは一見無慈悲なように聞こえますが、偽の宗教に関わることに対する警告です。偽の宗教は悪魔的な起源から出ています。悪魔は主の集会に入ってはならないのです。この世をダメにしたのは他ならぬ偽の宗教なのです。高い塔と素敵なオルガンのある美しい教会の建物がまさにサタンの巣窟であることもあり得るのです。私たちは偽の宗教に気をつけなければなりません。偽の宗教は主の集会のどこにも居場所はないのです。7節。エドム人を忌み嫌ってはならない。あなたの親類だからである。エジプト人を忌み嫌ってはならない。あなたはその国で在留異国人であったからである。創世記の中でエドムがエサウであり、エサウとヤコブは双子の兄弟だったことを見ました。アモンとモアブは拒否されなければなりませんでしたが、なぜエドムはそうではないのでしょうか。なぜならエドムは彼らの兄弟だったからです。信者にとってはエサウは古い性質、すなわち肉を表します。私たちは肉を憎み、踏みつけ、罰し、切断することもできますが、そんなことをしても何の役にも立ちません。肉は神様に反抗していますが、同時に私たちの一部であり、肉を憎んだからといって何にもならないからです。彼らはエジプト人を憎んではなりませんでした。なぜでしょうか。それは彼らがその国で在留異国人であったからです。聖書の中でエジプトはこの世を象徴します。次のように書かれています。第一ヨハネの2章の15節。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。ここには世をも世にあるものをも愛してはなりませんとありますが、これは自然の美しさや私たちの家や車やその他私たちの周りのこの世の便利さをありがたく思ってはいけないという意味ではありません。私たちはこれらのものに執着するあまり、それらを恋したってはいけないということがポイントなのです。あなたも私もこの世では気流者であり旅人なのです。ちょうどイスラエルの子らが一度も荒野に花を植えるように召されなかったと同じように、私たちもこの世を正しくしようとする運動に加わるように召されてはいません。その代わり私たちは神様の御言葉を熱心に伝えるべきですとマギー博士は述べています。さて9節から清さについての部分が始まります。 戦場に出ている時でさえも、彼らは陣営を清く保たなければなりませんでした。申命記23章に戻りますが、12節から13節。また陣営の外に一つの場所を設け、そこへ出て行って用を足すようにしなければならない。武器とともに小さな鍬を持ち、外でかがむときは、それで穴を掘り、用を足してから排泄物を覆わなければならない。神様は衛生に関心を持っておられます。キリスト教が広まったところではどこででも、これまで必ず衛生状態が進歩してきます。神様は私たちにきれいな小川と、きれいな空気と、きれいな水をくださいました。この地球を汚染したのは罪であり、罪深い人間自身なのです。もしも人間が神様のくださった規則に従っていたのなら、この地球はもっと衛生的なところだったでしょう。14節。あなたの神、主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すために、あなたの陣営の中を歩まれるからである。あなたの陣営は清い。主があなたの中で醜いものを見て、あなたから離れ去ることのないようにしなければならない。神様は清さに関心を持っておられます。清潔は敬信に次ぐ美徳だと言ったのはウェブスターだったと思いますが、清さはそれよりももっと敬信に近いのではないかと思います。神様は私たちの体も、環境も、考え方も、行動も、清いことを望まれます。私たちは今日のこの世で、聖なる人々でなければなりません。以上のように、申命記はとても実際的なことを教えているのです。17節から18節。イスラエルの女子は、神殿娼婦になってはならない。イスラエルの男子は神殿男娼になってはならない。どんな誓願のためでも、遊女の儲けや犬の稼ぎをあなたの神、主の家に持って行ってはならない。これはどちらもあなたの神、主の忌み嫌われるものである。神様はご自分の民の中に娼婦や男色をする者があってはならないと言われました。神様は、どんな状況のもとであっても、違法や不道徳や不正の収入は受け入れないと言われます。多くの怪しげなビジネスが、慈善事業に寄付することで尊敬を受けようとしますが、どんなキリスト教団体も、違法を行っていたり、不道徳な産業からのお金を受け取るべきではありません。19節から20節。金銭の利息であれ、食物の利息であれ、すべて利息をつけて貸すことのできるものの利息をあなたの同胞から取ってはならない。外国人から利息を取ってもよいが、あなたの同胞からは利息を取ってはならない。それはあなたが入っていって所有しようとしている地で、あなたの神主があなたの手の技のすべてを祝福されるためである。ここでもまた神様は彼らが自分たちの兄弟の世話をするようにと主張されます。そしてもしも彼らがお金を貸すのなら、兄弟から利息を取ってはならないのです。21節から22節。あなたの神、主に誓願をするとき、それを遅れずに果たさなければならない。あなたの神、主は、必ずあなたにそれを求め、あなたの罪とされるからである。もし誓願をやめるなら、罪にはならない。主への誓願は、自ら進んでするものでした。誰も誓願をすることを要求されはしませんでした。それでも、一度人が主に誓願を立てたなら、以前にお話したように、その誓願は絶対的な拘束力がありました。 24節から25節。隣人のブドウ畑に入った時、あなたは思う存分、満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人の麦畑の中に入った時、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。神様は、農夫は隣人に対してこのような好意の手を差し伸べるべきだと言われました。さて、申命記の24章の学びに入りたいと思いますが、この章は離婚に関するモーセの律法から始まります。章の残りの部分は、憐れみが示されるべき人と人との関わりに捧げられています。神様は憐れみ深いお方です。そして主の民はお互いに憐れみを示すべきであることが期待されています。申命記24章の本文に入りたいと思いますが、1節から4節。人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、彼女が家を出行って他の人の妻となり、次の夫が彼女を嫌い、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいはまた彼女を妻としてめとった後の夫が死んだ場合、彼女を出した最初の夫はその女を再び自分の妻としてめとることはできない。彼女は汚されているからである。これは主の前に忌み嫌うべきことである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に罪をもたらしてはならない。さて、どうして再婚がこのような基準の上に置かれていたか不思議に思われるかもしれません。なぜなら、奥さんを取っかえ引っかえすることに神様は同意されないからです。そんなことがあってはなりません。ここにある離婚の手続きは随分簡単な仕方のように思えますが、なぜ神様は簡単な離婚を許可されたのでしょうか。主イエスはその質問に答えておられます。マタイ19章の7節から9節。彼らはイエスに言った。では、モーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。まことにあなた方に告げます。誰でも不貞のためでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。結婚の誓いに対する不誠実だけが離婚の理由でした。イエス様は、モーセがこの定めを作ることを許されたのは、彼らの心が固くなだったからだと言われました。神様が許容される御心の範囲の中で、神様が許可されることがとても多くあります。神様は、私たちの心の固くなさのゆえに離婚を許可されます。離婚の多くのケースにおいて、それは今も本当です。同時に私たちの家庭の多く、そして多くの人たちの個人的な生活の中でも本当です。神様は憐れみ深く、また恵み深くあられるので、ご自分の直接の御心のうちにないことを、私たちの人生のうちに許可されます。神様が許容される御心が、神様の憐れみ深さと恵み深さを表しています。これを踏まえ、私たちも他の人たちに関して、あまり批判的にならないようにすべきですと、マギー博士は述べています。申命記24章に戻りますが、5節。 人が新妻をめとったときは、そのものを戦に出してはならない。これに何の義務をも負わせてはならない。彼は一年の間、自分の家のために自由の身になって、めとった妻を喜ばせなければならない。神様は戦いの時ですらも家庭を守られます。神様は結婚の誓いの神聖さを尊重されるのです。七節。あなたの同族、イスラエル人のうちの一人をさらって行き、これを奴隷として扱い、あるいは売り飛ばす者が見つかったなら、その人さらいは死ななければならない。あなた方のうちからこの悪を除き去りなさい。神様は奴隷制度を咎められます。そこに疑問の余地はありません。20節から22節。あなたがオリーブの実を打ち落とすときは、後になってまた枝を打ってはならない。それは在留異国人やみなしご、やもめの者としなければならない。ぶどう畑のぶどうを収穫するときは、後になってまたそれを摘み取ってはならない。それは在留異国人やみなしご、やもめの者としなければならない。あなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことを思い出しなさい。だから私はあなたにこのことをせよと命じる。神様はこのような無力な者より運のない者たちを保護されます。神様は良い貧民救済政策を持っておられ、興味深いことにそれが効果的だったのです。さて、新命記25章の学びに入りたいと思いますが、この章には罪ある者を罰し、兄弟の名前をイスラエルに永続させることによって、無実の者を守るための神様のご配慮が示されています。この章は、アマレクの記憶を天の下から消し去らなければならないという命令で締めくくられます。個人と個人の間の困難から起こってくるある種の犯罪がありました。私たちの専門用語では、軽犯罪と呼ぶものだと思います。これらは死罪にあたるような深刻な犯罪ではありません。でもそれらも刑罰を必要としました。新命記25章の本文に入りたいと思いますが、1節から3節。人と人との間で争いがあり、彼らが裁判に出頭し、正しい方を正しいとし、悪い方を悪いとする判決が下されるとき、もしその悪い者が、鞭打ちにすべきものなら、裁きつかさは彼を伏させ、自分の前で、その罪に応じて数を数え、鞭打ちにしなければならない。40までは彼を鞭打ってよいが、それ以上はいけない。それ以上多く鞭打たれて、あなたの兄弟が、あなたの目の前で癒しめられないためである。40の鞭が限度でした。そうでないとその人が死ぬ可能性がありました。1から40まで何回鞭打つかは犯罪の重大さにかかっていました。このようなやり方の刑罰はすっかり時代遅れになってしまいましたが、幾人かの顕著な弁護士たちがこのことを話し合っているのを聞いたことがありますが、それは興味深いものでした。もし鞭打ちの刑が公開されたら、今私たちが経験しているような刑犯罪のかなりの部分が解消するだろうと言っていました。つまり、誰かが刑犯罪を犯したら、エアコンの効いた拘置所にその人を何日か留めておくよりも、公の場に引き出してその人を鞭打ちにするのです。見たところ神様はそのように犯罪が取り扱われるべきだと考えられました。これが効果的だったかどうかの答えは、イスラエルの犯罪率はとても低いという事実が物語っています。4節。脱穀をしている牛に靴子をかけてはならない。神様は牛を保護しておられます。イスラエルでは今でもそのようにしています。パウロが新命記からこの説を コリントのクリスチャンに宛てた彼の手紙の中で使っているのは面白いことです。第一コリント9章の9節から11節には次のように書かれています。モーセの律法には、穀物をこなしている牛に屈子をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか？それとももっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか？無論私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。もし私たちがあなた方に御霊のものを撒いたのであれば、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか。パウロはここでこのように言っているのです。あなたの牧師にちゃんと給料を払いなさい。第一コリント9章の14節にもこのように書かれています。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。あなたに霊的なものを持って奉仕している人は、あなたを霊的な食物を持って養っているのです。そのお返しにあなたは彼を物質的なものを持って養うべきです。さて神様はここにヤモメを世話するための定めを書いておられます。後からルツ記で見るように、この定めはとても効果的でした。申命記25章に戻りますが、25章の5節から6節。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に子がない場合、死んだ者の妻は、家族以外のよそ者に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これをめとって妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならない。そして彼女が産む初めの男の子に死んだ兄弟の名を継がせ、その名がイスラエルから消し去られないようにしなければならない。神様は女性を保護し、彼女たちの権利を守っておられます。イスラエルではほとんどの人たちが農夫だったことを思い出す必要があります。彼らは一人一人が自分の土地を持っていました。人が死んだ時、彼は麦や穀物やまた羊や牛といった家畜を残す可能性がありました。ですからヤモメになった人はこの世話をしなければなりませんでした。しかし彼女は外部者と結婚することは許されていませんでした。ここにヤモメがプロポーズをするケースが書かれています。彼女がすべきことは、彼女の兄弟の一人か、いとこか、またはできるだけ近い親戚のところに行って、自分と結婚してくれるように申し込むことでした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。